ジオもっこもこパレード。
始まりました、ダラプロです。今日は第527回の放送になります。今日お送りするのはドルフィンです。お久しぶりです。ちょっと2週間ほどお休みをしましたが、完全復活、別に復活、いや復活か、復活でいこう、完全復活ということでお送りいたします。ということで67回目のドルプロにもなります。ただね、復活とはいえども、2回目のワクチン接種を終えたところで、超体調が悪いです。皆さんどうでした？ワクチン接種の後。まあ、俺、前回のね、ドルプロの時に、1回目打った日で、打って帰ってすぐ取ったんで、なんかテンション高かったですけど、あの後、すげえ体調悪くなって、なんだろう、こう、熱は出てこなかった、上がらなかったですけど、体調、だるさと頭痛で、もうその日はもう全くダメで、なんか、その後ずっと寝てましたね。で、今回2回目か。2回目、実は昨日打ったんですよ。昨日のね、朝10時に打って、で、なんかね、すごい筋肉に打たれたなみたいな感じの針の刺さり方がズシンとこう来て。でも、昨日一日はさほど、もう手も痛くならんかったし、熱もないし、頭痛もなく、2回目意外といけるやんかと思ってたんですけど、朝起きたら、まず腕痛い。筋肉痛みたいなね、腕が上がらない。で、頭痛とめまいがしてると。いうような感じで、今日これから、体調万全の中、お送りしたいと思います。まあ、この2週間ほど、まあね、ポロポロと仕事が忙しかったこともあるんですが、またね、いろいろ DVD も買ってまして、この間買ったね、DVD がまた良かったんすよ。あ、プロレスのね。これね、武藤敬司、グレートムタ、13年の奇跡って書いのタイトルのね、闘魂 V スペシャル DVD っていうのを買ったんですよ。これね、メルカリでね。これね、なかなかのこの90年代好きのドルフィンからすると、すっげえ最高のね、試合が入ってて。もう、武藤、ね、タイトル通り武藤と武田の試合ばっかりなんですけど、ちょっと聞いてもらえます？まずね、最初が91年9月10日大阪府立体育館のね、グレートムタ、アキラ組対、キムドク、クリス・マサノブ組って。これね、見てみたかったんですよ、この試合ね。で、あと、92年8月16日の福岡国際センターの、長州対ムタの、IWGP とグレイテスト18クラブのダブル選手権試合と。これムタが勝って、初めてベルト取って、最後に消火器巻いた試合ね。で、93年9月24日、宮城県の、武藤対長谷、シングルマッチで、G1 クライマックススペシャルだね、これ。これね、なかなかいい試合だね。で、94年9月26日、神戸ワールドか。神戸ワールドでの武藤対木戸治って。 多分これねライガー対ムタが組まれてたけど、この前々日の愛知県体感大会でライガーがケース券切ったんかな、で、急遽組まれたっていうね、異色のマッチメイクね。でその2年後の、96年10月20日神戸ワールドのムタ対ライガーがまずこれあったと。で97年1月31日宮城県の武藤西村対藤波木村、これはどういう意味合いがあったやろうな。西村が凱旋帰国するのに一緒になんか組もうぜみたいだったのかな、当時からすると。でこっからちょっとあれだね、 NWO っぽくなのかな。97年6月22日後楽園の武田町の NWO スティング組対橋本中西小島組。橋本中西小島組ってまたあれやね、中西と小島組ってなんかなんだっけ、 IWGP のタッグも取ってたよね、なんていうコンビ名やったっけ、あら出てこない。ちょっとお分かりになる方、中西小島組のコンビ名教えてください。これねなんかあったよね。で次97年9月17日岡山大会、武田町の NWO スティング対藤波木村野上組。これは平成新軍なのかな、またすごいマッチメイクだね。で、97年10月10日郡山大会の8人タッグだね、ムタ NWO スティングマイケルウォールストリート天山博義組対健介山崎和夫平田淳二飯塚隆組。すごいな、いかにも地方って感じの大会やけど、この辺ってね、あもうムタじゃないんか。NWO の時のムタの時って、地方でムタが見れるっていうのがね、すごい価値があったんだよね、あの時ね。あと98年10月10日、後楽園、武藤ビッグタイトン組対橋本中西組。あと01年3月15日、京都の武藤ドンフライ組対スコットノートンスコットホール組。これ面白そうだね。というようなこのね、何試合 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13試合。あ、13年で13試合入ってると。この DVD、これ良かったんだよね。またね、皆さんもメルカリとかヤフオクでね、こんなんあったらちょっと買ってみてください。もしくはね、こんな DVD いいよっていうのあったら、すぐ落札しに行くんで教えてください。でね、この収録日からすると、まあ、先週か、久しぶりにプロレスを見に行ってきまして、そうなんですよ、今年3回目、これまではね、ひらがなマッスルっていうのを3月と9月か、その両方後楽園でね、それしか行ってなかったですけど、ようやく、3回目、にして、違う団体のこう見に行ったと、それが、新木場ファーストリングであった天竜プロジェクトを見に行ってきましたと。うん、ちょっとねチケットをいただきまして、見に行くことになったんですけれど、まあ、そもそもこの天竜プロジェクトを見たことがなかったんですよね。天竜が引退間際ぐらいは天竜も出てたはずだけど、まあ、天竜が引退してからはどちらかというと天竜がプロデュースするような大会になった感じの、そんなイメージを持っていったんですよ。まあこう対戦カードを、天竜プロジェクトのホームページでこう確認をしたんですが、出場選手の半分が分かって半分が分からないような大会で、まあいい意味で固定観念なく、なんかこうなんていうかフラットな感じで見に、純粋にもうプロレスを見に行こうっていうような感じで見に行くことができる、こんな感じ久しぶりじゃないですか。プロレスね、こう会場に見に行こうと、まあ、そもそもこうチケット買っていこうという時に、何かが見たいから見に行くわけであって、例えばそのメインのカードであったり、その全体のね箱 箱団体が見たいからっていうので行くわけだけど、そうでない形でこう行くっていうのもまあこう新鮮な感じではありました。でまあいくつかチケットもいただいたんで、ちょっと誰誘っていこうかなっていうのでいろいろ迷いましてね、今プロレスポッドキャスト界で話題になっている喧嘩してる2人いるじゃないですか、シューティングスターラジオの、一通くんと長さんね。長さんはね、9月だったっけ、池袋のなんだっけコンビクトさんのねところで久しぶりに会ってはおったんですけど、一通くんに関しては去年のね12月に一緒に見に行った新日本の、武道館、12月はあれタッグとジュニアのリーグの決勝戦のねあれ以来で、これ2人誘ってええんかなと。そもそもねプロレスポッドキャストの中で皆さんこのカテプロさんじゃない、いやシューティングスターラジオのこの喧嘩みたいなところってすごい触れてたでしょ。俺ねあえてそこ触れなかったんですよ。うまく料理できる自信がなかったんでね、ねどうしようかなと思って見て見ぬふりじゃないですけど触らないでおいたんですよ。で、どうしようかなと思って、でもこれ2人誘っていってよ、仮にこんな3人だったとしてさ、もう一人あれよ僕ね お友達も、行って、あだから去年のその12月のねその新日本の武道館行った時のメンバーというのが俺のもう一人のお友達ねとシューティングスターラジオの2人でこの4人で行ったわけよ。で今回4枚いただいたんでこの4人で行こうかなって最初思ってね、でその俺のお友達にお声かけて、ああもちろん行きたいっていうことやったんでそこ確定して、あと2人どうしようかなっていうのでシューティングスターラジオこれ2人呼んだ時にこんなんねこうプロレス見ながら、俺の席をどう4人どう並ぶかって迷うでしょ。本来であればこう4人が横並びだったら、例えば一番右から俺の友達でその次に俺でシューティングスターラジオの2人にしておかないと会話がこう全員で成り立たないかなというふうな感じで考えるでしょ。でだった時にさシューティングスターラジオの2人をそう持ってきた時に俺の左側2人でシューティングスターラジオがさの2人が試合中に揉め出したらもうプロレスどころじゃないなと。目の前でプロレス見てんのに左でももう目事が起きてたらそんな困るなーって思っちゃってね、じゃあどっちか一人にしようと思って、でねどうしようかなと思って、一応どちらにしようかな天の神様の言う通りみたいなので決まったのが一通くんだったわけよ。これね、あそうどちらにしようかな天の神様の言う通りの後って皆さん何て言います？そうこれね、この俺が小さい頃なのなのなだったわけよ。それでおしまいなんだけど、うちの子供たちって、言う通り鉄砲撃ってんバンバンバン、もう一度撃ってんバンバンバン、柿の種ヨーグルトって言っておしまいなの。ヨーグルト何ってこれって地域性あるんすかね、これってどうやって決めます？でもしかしてその鉄砲撃てバンバンバンのヨーグルトまで行くと長さんに当たったかもしれないですけど、今回俺のナノナノナ方式で行くと一通くんが選ばれて、で一通くんにして、もう一人また別の子を呼んで4人で行ってきたんですと。でねこの一通くんからさ、もうドルフィンさんおもころ白くないと酒飲まんとで言われたのね、去年のその12月大会の時に。まあもうその辺の時って会場でねお酒飲めなかったし、いうんで今回、7時から試合開始で俺6時半前ぐらいに新木場駅に着いたのね、一番に。で これは飲んどかなあかんと思って、新木場駅のとこにあるファミマやかな、ローソンかな、あそこでビール、まずあこれ結局3本飲んだのかな、500を。そうするとね、ちょっと調子も出てきて、でこうお話ができて、今日は面白いですと言ってもらえたんで、あ、よかったかなと思いましたが、この天竜プロジェクトね、何試合あったんだっけ、全6試合ぐらいあったのかな、全6試合ね。でこの間のその今喧嘩してるね、シューティングスターラジオの、イッツ君がやってるレスリングハイプの方ではきちんと、試合結果のリポートしてくれてるんで、まあ、詳しくはそちら聞いてもらえたらいいかなとは思うんですけど、一旦ね、ドルプロの方でも、振り返ると、第1試合目がね、河野正幸、アタックマッチね、30分1本勝負、河野正幸、レオナ組対入江忠宏、渡瀬瑞希組と。あのね、唯一、この試合で、全員がわかる。試合が第1試合目ここでした。全員の人がわかる。でこの試合は15分44秒バックドロップ切り返して、レオナが渡瀬瑞希からフォール勝ちということでした。うん、まあそうだな、レオナね、ドラゴン、そう、もうちょっとこうね、下地を積んでたらよかったんだろうなと思いますよね。キャリアだけはあるけど、やっぱそこにね、技術とかが追いついてないんだろうな。ちょっとプロレスね、一本で一生懸命どっかでやればいいのになと思ってます。で第2試合目もタッグマッチ30分一本勝負、新井健一郎レイパロマ組対寿司翔太組ということで、この試合は、13分28秒逆さ抑え込みでレイパロマが寿司からフォール勝ちですと。で寿司っていう選手がね、これ誰やったっけ、これスライジンアキラやったっけ、まあ、一人だけすげえ背がでかかった。で荒剣はね、荒剣でしょ、翔太はさっきのね、ひらがなマスリーも出てるし、ここねレイパロマが分かんなかった、ね、で前試合ね、この日吉野圭吾って元大阪プロレスの人がレフリーやってて、でなんで吉野圭吾なんだろうなんて思ってたんですけど、この第2試合目がねちょっとコミカル風な試合で、そのコミカルをやったのがレイパロマ、そう、面白プロレスみたいな感じでさ、すごく俺ね、今日この日の MVP 上げるとしたらレイパロマだね。レイパロマ良かった。これまた見に行きたい。この人また見に行きたいですね。レイパロマみたいなと思えるような選手ですよ。面白かったです。で第3試合目もタグマッチ30分一本勝負。矢野啓太、これ三木拓郎だったかな、対本田龍樹塚本龍馬。でこの試合は11分3秒ラッソフロムバハカリフォルニアで矢野啓太が、塚本から勝ってます。あのサソリ固めとかテキサスクローバーホールドみたいな感じ、あれを体の上乗らずに横にいて絞るみたいな感じの技ね、あれです。まあ、矢野啓太はね、あれで知ってるよ、あのね、ちょっとディディディ出たもん ね、 あ、 ね、あったね、あったあった、これやめとこう、そうねんで第4試合目がタグマッチ30分一本勝負、マンモス佐々木進む優也対神谷、これなんていうの、神谷さん対吉田和正さんですね。この試合は10分47秒ラクダ固めでマンモス佐々木が吉田和正から勝ってますと。この試合はね、進むさん以外は全員体がでかいのよ、そう、すごい肉弾戦の試合でした。ゴッツゴツのね、こうチョップしたりとかさ、そうそう、すごいいい試合でした。でセミファイナルが45分1本勝負のシングルマッチ、佐藤浩平対トール、うん、これがね、佐藤浩平は分かるでしょ、ゼロワンにいたね、トールが分かんなかったのよ、トールがなんだけどね、佐藤浩平って結構でかい、190ぐらいあるのかな、ね、トールは階級的にはジュニアヘビー級ぐらいなんじゃないかな。背の高さも多分70センチ台で、ね、そんなこう体も大きいわけではないと。ただね、まあまあ、張りもある体したんだけど、佐藤浩平ってちょっと体白いっしょ。わかる？体の感じ。金本浩二みたいな感じのさ、ちょっと白い、こう、日焼けしてない感じの白さだけど、ちょっとこうね、 衰えてきた感じがして、すごくね、これ多分まさ斎藤が生きてたら怒られるからだよ、練習してないっていう言われるような、ちょっとねこうそこがまず残念だったんだよな、佐藤浩平。でまあ三角締めでね、こうあ、だっけ13分17秒三角締めでレフリーストップで佐藤浩平が勝ったということでね、そうそうそう、ちょっとね、ちょっとそうね、強さは出せたなんだけど、ちょっと残念な試合でした。でメインイベント、シングルマッチのね、IJ 選手権試合60分一本勝負、チャンピオンケンゴー対挑戦者佐藤ヒカルということで、ヒカルンはねこうずっと知ってるの、ケンゴーを知らなくて、そうチャンピオンだね、これ本当はねチャンピオンに申し訳ないけど、ケンゴーさんを知らなくて、でねこう天竜プロジェクト、あれなんか YouTube かなんか見ていた時に出てたかな、このね、ケンゴーさん。でもこの試合をね、まあ結果いくとね、21分21秒垂直落下ブレンバスターからの片エビ固めで、ケンゴーが佐藤光にフォール勝ちと、で2度目の防衛に成功ということですけど、こうね全試合を通してこの試合がちゃんとこうグラウンドから始まって、こうきちんとしたって言ったらあれだけど、こうねストロングスタイルのプロレスをしてた感じがします。だからサブミッションがあって打撃があってっていうような組み立てで、この試合面白かったです、見てて。だから21分戦ってるけど、21分も戦った感じはこう受けなくて、あもうすごく早く感じましたね。でこう試合後に天竜芸一、天竜はねその日リングサイドで、俺がいた右、俺東側にいたから、あそこが東やった北側か、北側の方で、解説をしてたんだよね。で天竜が上がってきて、最後こうね、試合の総評と、AAO をねこう AAO 参照か、それでは皆さんでお願いします、 AAO 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 って言って終わるのね。そこ でサンダーストームが流れる。ああやっぱサンダーストームいいね、最高。サンダーストーム聞くとやっぱこうて、あの手拍子したくなる、わかるかな、ドゥルッドゥルッドゥルッドゥってねこうしたくなるでしょ、ね、やっぱこうね、なんちゅうの、こうプロレス行って多少さアルコールも入ってるから気持ちも乗ってる中で、やっぱこう完全燃焼できないのは声が出せないってことなんだよね。声が出せない、これ大きいね。昨日かな、あの新聞かネットの記事で書いてあったんだけど、この間あの J リーグのさ、あのルヴァンカップっていうのの決勝がねあって、名古屋グランパス対どこだ、名古屋グランパス戦ったのはどこだっけ、あセレッソ大阪だ。このね試合あってからかな、 J リーグのコミッショナーか誰か偉い方が言ってたのが、まあ、そろそろこう声を出すっていうことも考えなければいけないと。で例えば声を出していい席っていうのを決めて、それで応援できるような席を作ろうかと。でそこの席ってどういうふうに設けるかっていうと、まずワクチン2回打ってる人っていう証明を出して、でかつ席を今ね1席とか2席開ける、もうちょっとこう開けて、やったらいいんじゃないかみたいなことを言ってて、要は感染予防をしっかりしてる人たちだけこう声出していいよと。うん、まあそれも一つだな。プロレスもねそういうのがあっていいんだろうけど、やっぱりでも難しいのがね、そうやって会場でそういう雰囲気にしたいけど、そういう席じゃない人もやっぱ声出してくるっていうところも出てくるだろうし、その辺って判別難しいんだろうなと思いながら、でもそういう前向きな発想になって、前向きになってね、そういう環境ができたらいいっすよね、なんて思いました。やっぱりね生のプロレスはいいっすよ、こうね、会場では酒飲めなかったですけど、酒飲んで行ってたんで、こうねぐっと我慢しながらねこう楽しんできました。だからその日ね、本当はねそのいつーくんと俺の友達と 一緒にね酒飲んで帰りたかったですけど、まあちょっとねこの状況やしやめようかということでね、同じような路線に乗って帰ってきたということです。ということで、ね、まあ俺と一通くんってここ3年2017、18、19、20年と、3年連続スーパージュニアの決勝を見に行ってんのね。でだったらもう今年も行かなあかんよねっていうことで、じゃあ今年も12月にまたあるんかな、去年と同じような新日本のタッグの決勝とジュニアの決勝、そこ行こうかと。今年両国内ね、平日のな、まあそこ行こうということで話をしてるんだけど、長さん誘った方がいいんかなこれね、と思いますので、ちょっとそこはまた考えていきたいと思いますが、次はおそらく、年内最後として新日本の両国になりそうです。ということで、まあ、久しぶりにダラプロドルプロをお送りしておるので、お送りしておるので、最後ね半券で振り返る半振りのコーナーをやって終わりたいと思います。でね、今日はチケット用意してます。今日振り返るのは2001年8月29日全日本プロレスサマーアクションシリーズ2岡山卸センターオレンジホール大会です。と、そうですね、これは俺が会社員社会人になったのが2000年なのね。でその年に岡山に転勤とか、まあ引っ越しで岡山に住んと。で2001年、行ってから多分プロレス見に行ったのがこの2001年の7月くらいに一回新日本行ってんだよね、岡山県体育館っていうところで。でこれね、8月29日って平日なん、確か水曜日だったはず。なんで覚えてるかっていうと、俺の会社ってね、夏休み、お盆休みってないのよ。お盆休みなんか、夏休み、自分のスケジュールあった時に土日含めて5連休取ってくださいっていうような感じで、で、まあ、土曜日から換算すると土日月火水にするか、水木金土日にするかっていうね、この組み合わせの中で、まあ、月末月初を絡まないようにしようかなと、ね、なんかいろいろあるでしょ。だからこの日を最後の夏休みの日にすればまあいいかなっていうので、何としてこう覚えてると。で岡山オレンジセンターオレンジホール卸センターオレンジホールと。で、じゃあ最後夏休みの最後の日にプロレス見に行こうかというので、なんかチケット買った覚え出があります。でこの卸センターオレンジホール、多分展示会の会場なんかな。そうそうそう、なんかね、いい意味でこう地方の会場みたいな感じで小さくて、ね、この日1500人で書いてるんだけど、もう2階席とかないのよ。もう1階だけで平面の小さい展示場みたいな感じのところで、天井もそんな高くなかったかな。でも会場入るともういきなりもう中なわけよ。確かね、こう廊下とかってあるわけではなく、確かもう本当だから、その会場の中に売店もあってトイレもあって、でプロレスもやってるというような会場のところです。この日は全5試合だったかな。はい、ちょっと振り返ってみましょう。でも2001年も20年前なんだねこれ。ありゃすごいな。第1試合15分1本勝負シングルマッチね、平井信和対宮本和志と。おいいね。8分37秒逆エビ固めで、平井信和が勝ってますと。第2試合目がジョニー・スミス・バンピーロ組対キム・ドク・保坂秀樹と。おでこの試合は、19分39秒片エビ固めでバンピーロが保坂秀樹からフォール勝ちと、チョークスラムでフォール勝ちと。まずいろいろね、このあとジョニー・スミスさんとはどっかで一緒にお酒飲む機会が出てきたんだよね、全日本の後ね。でバンピーロってあれだよね、 WCW 出てたよね。なんていうのかな、ピエロじゃないな、なんかこうね、ムタと組んでたよね、確かね。そのバンピーロ、そう、これが見れたってのは良かったの。
対戦相手がキムドク保坂秀樹ってね、保坂さんそうだね、この間亡くなっちゃったもんな。って考えるとやっぱ20年の月日って感じるよね。なんかこうね、めちゃくちゃなマッチメイクっぽいけど、なんか感慨深いマッチメイクよね。第2試合なのに19分もやってるし、いいね、いいね。これ第3試合目が、シングルマッチ、永井光也対、J スティール、J を、スティールさん、J はなんだっけな、何の略やったかな、わかる、ジミー・スティールじゃないな、ジョニー・スティールでもないな、なんだ、J スティールと。で、12分43秒、ハイパーニークーガからの体固めで永井が勝ってますと。この永井光也は、結局こう、この時は、最初ノアに行ったんだっけ、で、すぐ全日本行ったんだっけ。あら、忘れた、なんかね。で、その後、新日本来てるよね。魔界とかだったもんね。うん。第4試合がタグマッチ30分1本勝負。マイク・バートン、ジョージ・ハインズ組対、淵正信、荒谷信隆組と。うん。この試合は15分23秒、首固めでジョージ・ハインズが荒谷、淵正信からホール勝ちと。マイク・バートンって、あれだよね、ちょっとボクサー風のこう、なんていうの、ボクサーというか、アルティメットじゃない、 MMA のグローブみたいなのしてる左利きの人だったっけ。ジョージ・ハインズが思い出せないな。あとこう伏島正信、荒谷信隆とか、いいマッチメイクですね。この試合もいいマッチメイクだな。第5試合目もタッグマッチです、スティーブ・ウィリアムス、マイク・ロトンド組対、川田俊明、奥村茂雄組と、この試合は16分49秒ブロックバスターからの片指固めでマイク・ロトンドが奥村茂雄から、ホール勝ちと。まあさすがの、まあ、スティーブ・ウィリアムスと川田俊明が見れたっていうのはこの試合いい試合よね。でマイク・ロトンドってマイク・ロトンドはマイケル・ウォール・ストリートとまた違ったっけ。マイク・ロトンド、でもこの人昔新日本で見たことあるんだよな。俺が初めて見た時に武藤敬司対マイク・ロトンドってシングルマッチが確かあったんだよね。で奥村茂雄はこの時ぐらいから全日本にいて、最終今メキシコだっけ、いるんだよね。そうだね、奥村さんとも飲んだことが何回か、あ、だから岡山で、谷町さんに連れて行ってもらった時に大体こう来てたのが奥村茂雄、宮本和志、今回ここ出てないけど本間智明とかなが確実に来てくれてたかな。うん、これはセミですね。でメイン、あ、全6試合か。メインが天竜源一郎、嵐北原幸喜組対太陽ケア長谷博士、相島優斗と。おお、いいじゃないね。WAR チームだよね。天竜源一郎、嵐北原幸喜って。で大したこれバットの方なのかな。太陽ケア長谷博士、相島優斗。お、相島優斗は先日引退を発表してたよね。この人もねなかなかいい体していい、良かったと思うんですよね。まあ、試合自体は11分0秒ジャーマンスープレックスから北原が相島優斗にホール勝ちと。すごいねこれ、天竜も見れて、長谷も見れてって。ここね、こう地方の大会、まあ、ザ地方の大会で最後6人タッグマッチで、でもね北原じゃない、天竜も見れて長谷も見れてって。川田をメイン出さなくても長谷がいることで大会がこうね閉まってる感じがするし、これ今見るとなかなか面白いマッチメイクがいっぱいっすね。2001年でしょこれね、確かだからこのオレンジセンター、じゃあ卸センターオレンジホールの近くに友達のがさ、友達の女の子がこうドラッグストア勤めてて、なんかそう終わった後になんかいつの店でなんかこうね似た記憶もあったようなないような気がしますが、まあどうでもいい話なんですけどね。なんか当時その辺で
あんまり何もないところだったけど、大きなこうバイパスみたいな道路も今出来上がってて、だいぶ景色が変わったところだったと思います。なんかね、 JR の駅も北長瀬だったかなっていうのも出来上がってるしね、だいぶこうね、今行くと全然わからない場所になってるかと思うんですが、この辺にあったね、湯、ひらがなの湯って書いたうどん屋さんがあるのよ。湯うどんって呼んでたんだけど、これが、ま、すっげえうまい店だったのね。まあ、岡山のことをご存知の方がどんだけいるかわからないですが、卸センターオレンジホールってまだあるんかな、これ行った際にはね、湯うどん食ってみてほしいと思います。ということで、久しぶり完全復活の中でお送りした、ドルプロでございますが、だいぶしんどいです。なんだろう、気持ち悪いのよ。気持ち悪い。いろんなさ、人とか、いろんなこう、ポッドキャストとか、まあ、いろんなラジオとかでね、こう、2回目しんどいよと。で、その時には、冷たいスポーツ飲料を、いくつか用意しておいた方がいいよって言ってたのね。2リットルとかの大きいのではなくて、500のやつをこう軽く自分でこう飲めるような感じのやつがあった方がいいと。よくよく分かった。すげえね、喉乾くのよ。熱ないんだけど、すげえ喉乾いて。500のペットボトルがすげえちょうどいいのよね。すごく分かりました。まあ、ただ、2回打ったんで、これでもう、ね、大丈夫かな。元気、コロナに、もうね、免疫じゃないか、抗体もできていいのかななんて思いますが、まあ明日からバリバリ仕事も頑張りたいと思います。ということで、今回お送りしたのはドルフィンでした。それではまた次回まで、何しまらん、久しぶりやから、どうやって締めてたっけ、また次回お会いしましょうだよね。また次回まで。それでは、さようなら。
スラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。